ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てが分かるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、前回に引き続き、最後のね、第3章の契約締結後のアクションで伸びしろが変わりますよというお話をしていきたいと思います。はい、前回、契約締結後にですね、契約締結後が、ゴールではなくて、締結後が、スタートになるので、いかにその契約締結後に管理育成、ディストリビューターの管理育成をしていかないとダメなんでしょうというお話をしました。その続きです。で、実際に何を管理するのかといったら、管理するのはですね、非常にシンプルで、 KPI、 決めた KPI を管理するっていうことだけなんですよね。で、消費財の場合、基本的にはその新規で新興国市場に商品投入するときって、どれだけストアカバレッジを適切に伸ばせるかということと、その入れた店でどれだけ1店舗あたりセールスパーストアが上がっていってるかっていう、この二軸だけを徹底的に見ていくと。で、どちらかというとディストリビューターは横軸のストアカバレッジを上げていくっていうことが担当で、一方で縦軸の1店舗あたりの売り上げをどう上げていくかっていうのは、プロモーション要素が非常に多いので、BTL 部分的にディストリビューターに任せることはあったとしても、基本的にはメーカーの範疇であると。で、この2つのバランスをしっかり保っていかないといけないわけなんですけど、ここをしっかり見ながら、プロモーション投資どうしていくのかっていうことを考えないといけないですよね。で、ディストリビューターと決めたこのストアカバレッジ、特にその伝統小売のストアカバレッジがどう伸びているのかっていうところをこう見ていくわけですけども、年間に、初年度、1万間口取りましょうとかっていうことだって、仮に例えば設定されてるんだとすると、その、何万間口ないと、最終的に何十万間口ないとシェア、20% 取れませんねと。で、1店舗あたりの平均は周販これぐらいですよと。なので、それを5年間で達成しようとすると、初年度、次年度、3年度とこういうふうに伝統小売のストアカバレッジを上げていかないといけないですねと。で、初年度に関しては主要近代小売、この5社を完全に攻略しましょうみたいな、こういう計画があるわけですよね。で、そうすると、まず主要の近代小売のそのターゲットとしているレーンの棚に、ターゲットとしている SKU しっかり置けているのか置けてないのかと、こういうことがまず一つのディストリビューターとの KPI の確認で、置けてるんだとしたら、その売上進捗がどうなのか、なぜ進捗が悪いのか、じゃあ BTL を店舗で実施しよう、何々しようというプロモーション要素のことをメーカーとしては考えていかないといけない。一方で、ディストリビューターの管理育成に関しては、しっかり置けてるか置けてないかというのが一つの、管理の項目ですよね。で、もう一つが、伝統小売じゃどうなってますかと、ストアカバレッジどれぐらいまで進捗伸びてますかと、いやいや進捗が遅れてますと。そうすると、なぜ遅れてるのか、人がいないのか、人が行けてないのか、それともパパママのオーナーさんに置くのを断られてるのか、もし断られてるんだとしたら何が原因で断られてるのか、そこの要因を理解をして、そこに対策を打っていくっていうことを、やっていかないといけない。これがまさに管理育成で、ディストリビューターにあんまり複雑なエクセルを埋めろとかですね、複雑なことをやれって新興国のですね言っても、これうるさがられるというか嫌われるだけで、基本的にはストアカバレッジ上げましょうねと、年にこれぐらい上げたいですって言った時に、1年経ってから結果指標を見るんじゃなくて、その進捗を管理しないといけないんですよね。1年経ってドキドキしてできてなかったら、1年全く無駄っていうことになるので、いかに、最低でもマンスリー、僕は2週ぐらいではやっぱり見ていかないと、なかなかあれなので、デイリーで追っかけるとなかなかちょっとあれですけど、外資の先進的な企業とかデイリーで追っかけたりしてますけど、ウィークリー、もしくは隔週ぐらいでしっかりやっぱり決めたストアカバレッジが到達しているのかっていうことは、しっかり追っかけていくってことをやっていかないといけないし、で、 そのストアカバレッジがある程度一定のところに伸びた時にメーカーとしてどうやって BTL と ATL を、展開するんですかっていうことはしっかり考えておかないといけない。プロモーション予算もしっかり確保してありきで考えていかないと、基本的に日本の市場のように、知名度があるものを売るんではなくて、知名度のないもの、しかも大概の場合価格が少し高ぶれしているものを売ることになるので、プロモーションなくして選ばれる確率というのは下がってしまうわけなので、そこをしっかりやっていくということと、あとその管理をするっていうことはですね、やっぱコミュニケーションの量を、めちゃめちゃ増やさないといけなくて、でそのレイヤー別にあのコミュニケーションってしっかり取る必要があって、現場ばっかりコミュニケーション取ってればそれでいいかっていうとそんなこともなくて、日本よりも転職率は圧倒的に高いわけなので、現場のキーアカウントマネージャーとかですね、ジェネラルマネージャークラスだけとこうコミュニケーションを取っててもやっぱりダメで、オーナー社長レイヤーもしっかりとコミュニケーションを取らなきゃいけなくて、こちら側もやっぱり、それなりのそのしかるべき立場の人がオーナー社長とコミュニケーションを取って、まあ、プロジェクトの責任者なんかが、ジェネラルマネージャー、ディストリビューターのジェネラルマネージャーとコンタクトを取って、スタッフがキーアカウントマネージャーとコミュニケーションを取るみたいなことをしっかりやっていかないと、で結局自分たちよりも大切なプリンシパルメーカーの商品を取り扱ってるんですよ、すでに多くのディストリビューターは。で、そこに食い込んでいかないといけないと、それと同じぐらいの熱量で、やってもらわないといけない、取り扱ってもらわないといけない。そしたら結局金額で比べたら圧倒的に向こうの方が重要なわけで、それをそうじゃない次元で動いてもらうにはやっぱりコミュニケーション取って、ああもうあいつ言うからしょうがないなって思ってもらわないと、なかなかそういう不利な状態から取り扱いを増やしてもらうということはできないので、やっぱりコミュニケーションをしっかり取るということと、あと相手をその管理育成するなんていうことをしようとするとですね、基本的にはもうめちゃめちゃシンプルにするっていうことと、その管理されてることを、感じさせないように、数値報告がなされるみたいな、営業行って訪問から帰ってきて営業マンがなんかエクセル打ち込んで送んなきゃいけないとか、もうそういうことは一切やめさせるっていうことはすごく重要で、自動で行ったらこことここの写真だけ撮ってくれてくださいっていうと、その撮った写真で、自分たちの目標が達成されてるのか達成されてないのか自動で集計できるみたいなことをしっかりシステム組んでやっていかないとですね、その手間をかけさせないっていうことはすごく重要で、で、外需の、飲料メーカーなんてレストランに行ってですね、カメラで店内をぐーっとこうパノラマ撮影すると、どういうその缶の色とか瓶の色でどこのメーカーのものがどれぐらい飲まれてて、自分たちのものがどれぐらい飲まれてるのかっていうのを、まあデモバージョンですけどもうすでに投入してたりもするんですよね、そういう、仕組みをですね、スマホでビギューってやってですね、なので営業マンは行って写真を撮ってくるっていうだけなので、その人の感覚値に委ねないっていうね、なんとなく、バドワイザーが売れてた気がしますみたいな、でもよく数えてみたら、いやまあバドワイザーは確かに売れてるんだけどハイネケンの方が売れてるよねみたいなことって往々にしてあるので、そこを全部こうファクトで吸い上げていくっていうようなことをね、仕組みでやったりしてるんで、まあまあちょっと話それましたけど、まあそんなことをしっかりやっていくっていうことがまあ重要ですよというお話でございました。今日でね、この強固な販売チャンネル構築に必要な3つのことは終わりにしたいと思います。また次回ちょっと何話すか分かりませんけど お会いいたしましょう。はい、どうもありがとうございました。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。podcast@spydergrp.com podcast@spidergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。 ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。